はようございます、教会に来ると賛美歌を歌うですね、まあすごく当たり前のことのようですけれども、実はこれが全然当たり前のことではないという話を今日はしたいと思うんですけれども、まあタイトルは音楽療法といってちょっと変わったタイトルなんですけれども、2週間前からこのダビデの話をしておりますが、このダビデは音楽療法の父とも呼ばれておりまして、まあそのお話を今日はしたいと思うんですけれども、まあ皆さんお家でもねいろんな音楽を聴いたり歌ったりしておられると思います。まあ私はもう昔からいわゆるながら族なので、とにかくまあ、机に座って本を読んだりパソコンいじったりなんかしているときには、ほとんどなんか音楽がかかってます。で今はインターネットで、あらゆるジャンルの音楽を聴けるようになりましたね。まあ、クラシックからジャズからポップスから、私がそのどんな音楽のジャンルでもそのジャンルだけ選んでずっと聴けるっていうそういうサイトの会員になっています。モーツァルトを選ぶと一日中モーツァルトをかかってます、はい、そういうのがあるんですよ。ブラームスを選ぶと一日中ブラームスがかかっているんですね。だその時に応じてバロックが聴きたかったらバロックとか、ジャズが聴きたかったらジャズとかね、ギターが聴きたかったらギターとか、カームレディオっていうんですけど、私永久会員になってましたね。永久って死ぬまでいつまでも、ね、もう私にぴったりの、もう音楽 の CD とかそういうのでこう貯めてたんですけども、置くところもないしパソコンにも入りきらないし、まあ、しまいにそういうことになってしまったんですけど、最近私がハマってるのはインド音楽です、ね、インド、ね、インドのですね、まあ、特に映画がそのたくさん作られてるみたいなんですね。ボリウッドっていうそうですけど、ハリウッドになんか洒落てというか、その映画の中でそのいろんな、まあ、映画だけじゃないでしょうけども、まあ、インドって今世界一のほぼ人口になろうとしてる国なので、音楽もものすごいバリエーションが多いんですね。だけどなんかインドの音階って独特 でリズムとか音楽とかも音階も独特でですね、ちょっとそれに最近ハマってますね。朝インド音楽聴いて目覚めてるんですよ、ね、うん、もうちょっといろんな音楽聴きすぎたので、ちょっとなんか感覚が麻痺してしまってるというか、そんな感じもしますが、まあ皆さんいかがでしょうかね。まあダビデの話ですけれども、まあ、イスラエル初代の王サウルがですね、王になってすぐにつまずいてしまったって話をしたと思いますが、まあ、彼は神様がしてはいけないということをやってしまったがためにですね、まあ、神様もちょっとまあサウルが王様にしたのはいいけれども、すぐに苦労なく王様にさせすぎてしまったからかなとか、まあ、後悔されたわけじゃないでしょうけれども、それで、もう早速次の王様をもう選んでしまおうということで選ばれたのがダビデでしたね。で、まあ、前にも話したようにダビデはそもそも候補にも入ってなかった。エッサイという人に8人の息子がいて、でも選びに来たサムエルの前に立ったのは7人しかいなかったんですね。お父さんにしてみてもこの8番目はまあ幼すぎるし、まだ羊飼いなんかさせてるぐらいだから、とても王様の候補にはならないだろうと思った。しかし、神様はいやこの7人は違うと、でもう一人いますってんで連れてこいって言ったら、まあ、それがダビデで、彼が次の王様に選ばれたわけですけれども、まあ、まだ彼は幼かった、おそらく10代でしょうかね、中学生か高校生ぐらいで、羊飼いをしていた。羊飼いっていうのは誰でもできる仕事というか、あまりこの重んじられない仕事だったんですね。でも、まあ、彼がやがてその王様になっていくということで、イスラエルの人たちにしてみるとこの一種のシンデレラストーリーといいますかね、そういうことのようになって、今でも、まあ、ダビデは羊飼いという、羊飼いであったらダビデということで知られるようになったわけです。でダビデが王様になるまで今からずっとお話をしていくんですけれども、 まあ、ダビデというと聖書をよくご存じの方はすぐにあの巨人ゴリアテと戦ったっていう話をねあのすぐ思い浮かばれると思うんですよ。しかし聖書を順番に読んでいくとそのゴリアテと戦う前にですねすでにダビデはサウル王に雇われてるんです。で、あのサムエル記上の16章の14節から18節というところを読みたいと思うんですけども、ちょっと暗くなんか字が私の色の選び方が悪くて見えづらいかもしれませんが、サムエル記上の16章から、主の霊はサウルから離れ主から来る悪霊が彼を苛むようになった。サウルの家臣はサウルに勧めた。あなたを苛む者は神からの悪霊でしょう。王様、見舞いに仕えるこのしもべどもにお命じになり、たてごとを上手に奏でる者を探させてください。神からの悪霊が王様を襲うとき、おそばで彼の奏でるたてごとが王様のご気分を良くするでしょう。サウルは家臣に命じた。私のためにたてごとの名手を見つけ出して連れてきなさい。従者の一人が答えた。私が会ったベツレヘムの人エッサイの息子は盾ごとを巧みに奏でる上に勇敢な戦士で戦術の心得もあり、しかも言葉に分別があって外見もよく、まさに主が共におられる人です。サウルはもう神様はもうサウルを見限ってしまった。まあ、サウルはそのことをまだ知らないわけですけれども、なんかものすごく調子が悪くなっちゃったんですね。で、まあ、聖書はそれはその主の霊がサウルから離れ主から来る悪霊が彼を苛むようになったと書いてありますけれども、決してその神様が、こいつは気に入らないなと思うところに悪霊を使わしているということではもちろんありません。まあ、広い意味で悪霊もサタンも神様の許容の中にあるわけですけれども、決してその悪霊が苦しんで、神様が誰かを苦しめるために悪霊を使わせているということではないので、どうぞあの誤解なさらないようにしてください。でもそのサウルの様子というのは当時の人たちから見るとまるで何か悪い霊がサウルに取り付いているかのように見えたわけですね。それでこういうふうに書いてあると考えられるんですけれども、このサウル、まあ、塞ぎ込んでいる気分が悪くなっているというのは今でいうところのですね、いわゆるうつ状態ですね。もうこれはあのクリスチャンの精神科医とかカウンセラーとか、まあ、ここを読んでみんな、まあ、これはうつだなって言うんですね。今でいうところのうつ、うつ状態、で調子が悪い、おそらく顔色も悪いし元気もないしね、やる気が起こらない、そういう状態だったんじゃないかと思うんですね。で家臣がそのサウル王様の様子を見て、王様、あの盾ごとの名手を雇って、王様のために演奏させましょうかって言ったんですね。だ当時の人たちもこの頃から音楽が人の心を元気にするっていうのは分かっていたようなんですね。まあ経験的にみんなそう考えていたんだろうと思いますけれども、で、しかもダビデは盾ごとの名手として知られてたんですね。で、さっき読みましたように、私が会ったベツレヘムの人エッサイの息子は盾ごとが巧みに奏でる上に勇敢な戦士、戦術の心得もあってっていう、すごいなんか立派な人のように描かれてますね。この直前ではただの羊飼いみたいなんですけども、すごく立派な人だと、まあ、彼を取り立ててもらいたいがために、言ったんだと思いますけれども、まあ、でもあのダビデはとても素晴らしい人ですから、ぜひ雇ってはどうですかと、家来が進言をしたわけです。それで早速使者がエッサイ父エッサイのもとに使わされまして、あなたの息子で羊の番をするダビデを私のもとによこしなさいというこのサウルからのメッセージを使わすわけですね。ここにも羊飼いで羊の番をするっていうのが出てきます。で、エッサイはダビデにサウル王に対するお土産を持たせて、行かせるわけですね。でサウル王はダビデを大層気に入りまして、武器を持つ者として取り立てたと書いてあるんです。武器を持つ者っていうのは日本でも例えばその戦国時代だと、いわゆる小将というですね、その 武家のすぐそばに仕える若者で、そういう、まあ、身の回りの世話をするというようなそういう仕事ではなかったかと思います。お相撲でいうとこの太刀持ちっていうんですかね、そういうことですが、まあ、サウルはとてもダビデをこの時点では気に入ったわけです。でダビデが盾事を奏でるとですね、神の霊がサウルを襲うたびにダビデが傍らで盾事を奏でるとサウルは心が休まって気分が良くなり悪霊は彼を離れたと。サウルがこう気分を塞いでね、もうイライラしたり、落ち込んだりしているときにダビデがこう傍らで盾事をポロポロポロポロ弾いて何か歌でも歌うとですね、サウルの気持ちがほーっとこうリラックスして、元気になったというですね。でこれはあの今でいうとこのいわゆる音楽療法なんですね。で音楽療法っていうのはあの今はあの特にアメリカやヨーロッパではこの治療のですね、あの一つの治療法として確立しています。日本で音楽療法というと ほぼリハビリなんです。老人ホームとかあのデイケアとか行くとこの音楽療法というのが行われていて、なんかロンパールームのお姉さんみたいな、ロンパールームが古いな、ちょっと元気の良さそうな、音楽のできる人がやってきて、はい皆さん一緒に歌いましょうねみたいなことをやったりね、あの鈴を持ってやったり、しますよね。で、しかしもともと音楽療法っていうのはここにも書いてありますけど、アメリカで第二次世界大戦の後ですね、あの傷ついた兵隊たちが入院している病院や施設に音楽家が慰問に行ったんですね。でその音楽を聴いた兵士たちが、まあ、心が休まったりあるいは病気の回復が早かったりした。だから音楽というものは治療の効果を持っている、まあ、もともと分かってたことなんですよ。もともとそのそれこそダビデの頃から分かってたことなんだけれども、それが治療法として確立したのはこの第二次世界大戦以降だと言われています。でアメリカではミュージックセラピストという音楽療法士、音楽療法家っていう職業が確立してます、はい、だからもしかしたらマリコもアメリカにいたら今頃音楽療法家で食えてたかもしれないですね。津田のりちゃんも行けてたかもしれない。音楽の好きな人はあの高子さんも音楽療法家で行けたかもしれませんが、あの、まあ、日本でもね音楽療法士っていう方々おられて、ただあのまだまだ日本では活動の場がね制限されておりますけれども、日本音楽療法学会というものがあってですね、そこが一応この音楽療法士という、資格を出しています。国家資格ではないんですけれども、なんとこの音楽療法学会の学長会長さんがですね、日野原茂明先生ですね。ホームページ見てびっくりしました。日野原先生の写真がドンと出てきてですね、日野原先生どこも顔突っ込んだらなと思って、いるわけですけれども、でもあのこの音楽療法学会としては音楽療法っていうのはあらゆることに、治療、心も体ももちろんリハビリも、認知症もあのすごく効果があるものなので、これを国家資格にしようとして働きかけておられるということも書いてありました。でもともとはあの一番上に出てくるんですけど、創世記の4章の21節というところにですね、その弟はユバルといい盾事や笛を奏でる全ての先祖となったっていう言葉があるんです。これ創世記の4章ですから、人類が始まってそんなに間がない時にもうすでにユバルという人がですね、いわゆるプロの音楽家の先祖になったって書いてあるんですよ。だから音楽を楽器を演奏するということの特別な能力を持っている人たちは本当に最初の頃からおられて、でもちろんその素敵な音楽を奏でるっていうことは、まあ、この後その宗教とかいろんなものとこう関わってはくるんですけれども、やっぱりこう人間の生活にずっとこう溶け込んでいったんだろうなということが分かりますね。そしてその中にこのさっき言ったダビデの盾事演奏によってサウルが気分が良くなったっていう話だから、音楽療法の本とかインターネットのサイトとか見るともう必ずで言ってほどこの話が出てくるんです。だからダビデは音楽療法家の父とも呼ばれてるんです、ね、で音楽療法っていうとですね、主に3つ音楽療法の中である することがあるんですけども、一つ目は聞くというですねことですね。音楽を聞く、音楽聞くだけで非常にリラックスして、ダメか、鳴らないか、これ鳴ってます？言ってない、鳴らないか、あ、来た、やった。第一礼拝これ失敗してね、ありがとうございます。何でしょうこれ、モーツァルトですね。昔うちの母がレコードプレーヤーを買ってきてですね、いきなり最初に買ってきたのが多分このアイネクライナーのハートムニールじゃなかったかなと。妹はアバのレコードを買ってきて、私がデーブ・グルーシーを買ってきたっていう、よくわからない。これモーツァルトを聴いて気分が悪くなる人はほとんどないですね。やめてくれモーツァルトはみたいな人は大体多分、これ聴いてるとね、こうまあ、今日の天気もいいしね、なんかこう爽やかな、お散歩でも行こうかなみたいな、なんかイライラしてても、まあいいか許してあげようかなみたいな、感じになると思うんですよ。こう夫婦喧嘩してる時にこうアイネクライナーとか、モーツァルト神道と呼ばれてますけどね、本当に彼の音楽っていうのは直すところがない。彼自身もそのもう頭の中に全部音楽があって、それを楽譜に書き起こした、考えながら書いてないっていうね、直した跡がないっていうんですから、やっぱ神が与えられた音楽だと思いますね。まあ、彼の遺作となったレクイエムっていう曲がありますけれども、まあ、未だにクラシックのリクエストを取ると第1位モーセのレクイエム、まあ、完成しなかったんですけどね、646番かな、この音楽を聴くっていうことは能動的というか受動的なその音楽療法ですね。だから、まあ、皆さんも生活の中にいろいろこの音楽を聴くっていう場面があると思いますけれども、ちょっと元気がないなという時にね、元気の出る音楽を聴いたりとか、リラックスしたい時に聴いたりとか、ね、でも逆にその音楽によってイライラしたりね、不安になったりする場合もありますよね。だから本当に不思議だと思います。その音が人に与える影響っていうのはまだまだ分かってないんじゃないかなと思うんですね。でもう一つはですね、今度は能動的な歌うとか演奏するとかということですね。で歌うっていうのは、あるいは演奏するっていうのはすごく脳のなんていうか力を必要とすることなんですよ。まあ教会の賛美歌歌う時もそうだと思いますけど、やっぱりその歌詞を目で追いながらそれを言葉にして音楽に乗せるっていうですね、さらにリズムに乗せていくっていうのはそんなに簡単なことじゃないですね。で人間のストレスが軽減されるために必要なことはですね、何かに集中することなんですね。何かに集中するとストレスが減っていくんです。そういう意味ではこの、まあ、今カラオケブームでみんなカラオケで一人で歌いったりしますけども、カラオケ一生懸命歌うっていうのはストレスを減らすのにはとても効果的なんですね。それで皆さんとカラオケを歌ってみようかというですね。 このね、もう雰囲気がねガラッと変わります、ね、わざとやっぱりあの女性受けする曲を私は選んでるんですけどもまあでも男性もこの曲は好きですけれども、この歌に集中するっていうことでですね、あの人間のこうなんていうか神経がねすごくやっぱりリラックスするんですね、うん、だから皆さんもまあ自然にこう なんか口ずさんだりっていうことはありますよね、うん、でもあの時々はやっぱりこう一生懸命歌うのがいいです。だからやっぱり礼拝来られて賛美の時にはですね、音楽療法ですから、あの一生懸命歌いましょう、ねね、あもちろんそれだけじゃないんですけれども、うん、やっぱり脳にとって一番いいのはいろんなことを同時にやることだそうです。同じことばっかりやってるとですねダメなんですよ。歌うっていうのはいろんなことを同時にやるのでとてもいいですね。それで実は音楽療法で一番効果的なのは、ね、踊ることなんです、ね、歌いながら踊ればもっといいです。ミュージカルなんか最高なんだからね、もう人間の究極の、癒しなんですね、さあ何が出てくるかっていう、ね、なんか出てきます、はい。アメリカの本物の警察官、勤務中パトカーを運転しながら娘さんに紹介された曲 Shake It Off というですね、テイラー・スウィフトってめちゃめちゃ流行ってる、聴きながら踊っちゃってるわけです。歌ってますけどね、勤務中ですよ、パトカー運転してるんですよ、これで話しシェイケロシェイケロ、首の振り方がいいですね。これ人が通ってるんです今最高ですね、こうなってますね、警官がテイラー・スウィフトでノリノリで踊ってるっていう、この YouTube でですね大変話題になって、で、まあ、この人勤務中なんですけど、でもアメリカの警察行きですね、これを逆に宣伝に利用してね、別に、なんていうかなんかこういわゆる行動じゃなくてどっかの敷地の中らしいんですけども、警察官はこんなにね親しみやすいんですよみたいなことに利用しているそうです、はい。テイラー・スウィフト警察官でやると YouTube で出てきますから、僕も何回も見てますこれ、面白いですね、はい。でまあこういうことは、いわゆる今は音楽療法としていろんな形で利用されているんですけれども、ご存知のようにダビデはですねこのあと神殿神の箱を運び上るときにその契約の箱の前で踊ったと書いてあるんですよ。で、まあ、本当にまさに彼自身この音楽で、まあ、もちろん神を称えるということもあるんだけれども、その音楽の力っていうかそれを本当に自分自身が、まあ、知ってか知らずか体現していった人だなということが分かるんですが、ではダビデが使ったというその盾事はどんな楽器だっただろうと、ね、興味ありますよね。ダビデの盾事、この一番右側の写真はエルサレムにあるモニュメントみたいなんですね。でダビデの時代のものではないんですけど、もう少し後の時代のイスラエルのコインにですねこの盾事が浮き彫りになってるんです、ね、 で、おそらくダビデの時代にもこういうものが使われていたんじゃないかなっていうことなんですけど、その隣にあるのがこの、まあ、復刻版ですね。キノールとかネベールとかってヘブライ語で言うんですけれども、日本語では縦ごととか琴とか訳されてますが、どっちが縦ごとでどっちが琴かよくわからないんですが、こっちが真ん中のやつはこのボディが木ですね。だからまさにこれです。これ、ね、これがキノールです、ね、木の箱で弦が張ってあるんです、ね、それ の, 原始版ですね。隣のやつはこのボディにですね、動物の皮が張ってあったりするんです、うん、ということは三味線ですね、うん、三味線って猫の皮が張ってあるんですよ、うん、だから洋の東西を問わず、こういう弦楽器っていうものは同じような発達をしている。でヨーロッパに行ってこれが弓で弾くようになって、バイオリンとかチェロになったりするんですね。でアメリカに行ってギターになってる。で中国に行って琴になったり、日本だと三味線になったりしてる。でおそらくダビデが弾いたのはこの真ん中のタイプじゃないかなというようなことで、これまた動画がちゃんとあるというですね、この人がこの復刻したキノールを縦ごとを弾いてます。これがこう縦に発展していったのがハープですね。でもおそらくダビデが持ってたのはこういう持ち運べるようなタイプだから、おそらくこういうものじゃなかったかな。ダビデはもっと上手だったと思います。別にこの人が下手ってわけじゃないですけど、ヘブライ語の歌をね歌って、おそらくこういう感じの歌だったんじゃないかなっていうことでね歌ってますね。ヘブライ語の旋律ってマイナーなんですね、単調なんですね、なんか物悲しい。ああというですね、ありがとうございます。拍手をもらうほどのことじゃないんですけども、まあこういうようなものを使ってダビデは、まあ、サウルを癒した。でも もともと彼はこの楽器を使って常いつも賛美をしていたわけですね。でたくさんのこの曲を作って、でそれがやがて詩編として残っていくわけです。で詩編の108編ですね、まあ、今日の御言葉として選んでますけれども、歌賛歌ダビデの詩というものですが、神よ私の心は確かです、私は賛美を歌います、私の誉れよ目覚めよ盾ごとよ琴よ、私は曙を呼び覚まそう、目覚めよ盾ごとよ琴よ、私は曙を呼び覚まそう、まあ、この表現は詩編の中に何度か出てきますね。ダビデがいつもこの盾ごとを手に持っていて、そしておそらくこの私は曙を呼び覚まそうと言ってるわけですから、まだこうしらみかけているというか、まだ太陽が昇る前ですよね。でおそらく彼はこのもしかしたら一晩中眠れなかったかもしれないし、あるいは朝早く目が覚めてしまって、でもこう神様を賛美したいとい こう気持ちがとても強くて、そして盾ごとを弾きながらですね、この夜を明けさせるぐらいの、なんかそういうこう主の新しい恵みの一日を私は始めるんだっていうような、そういう思いがこの盾ごとよことよ私は曙を呼び覚まそうという言葉になっているように、まあ思います。 私は賛美の歌を歌います、神は私の心は確かですと言ってですね、まあもちろんこんなになんかこう晴れがましいというか、もう賛美が溢れてくるような時に歌って歌もあれば、とても辛い時に作っている歌もあるわけですけれども、まあ、これからそれを一つずつ皆さんで読んでいこうとは思っているわけですけれども、そもそも賛美というものはですね、最高の音楽療法なんですね。で、神は人間に音楽を与えられました。音楽というのは神様が私たち人間に与えてくださったプレゼントです。まさに賜物ですね、ギフトです。人間だけですから音楽を作ったり楽しんだりすることができるのは、まあ、確かにいろんな他の生き物とか植物もなんか音楽を聴かせると元気になったり、なんか植物でもモーツァルトを聴かせるとよく育つとかなんか聞いたことがありますが、まあでも人間だけですね、自分で音楽を選んだり作ったりすることができる。まさにこれは神様が私たち人間の人生がより楽しくより豊かになるように与えてくださったプレゼントだと思うんですね。もっともっと私たちはこの音楽という神様が与えられた賜物を用いなければならないと思います。しかしその神が与えられたこの音楽というものは、やはり一番の最高の利用法は神を称えるということにあるわけですね。賛美というのは決してその音楽だけを指すものではありません。単に言葉だけで神を称えるのも賛美ですし、私たちの思いが神に向かうことも賛美なんです。音楽もその賛美の中のあくまでも一部なんですけれども、でも音楽の利用法としては賛美、神を褒めたたえるということは最高の利用法であることは間違いありません。ヘブライ書の13章15節に、イエスを通して賛美の生贄へ、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょうという言葉がありますね。今私たちは旧約聖書の時代のように牛や羊やヤギを生贄として捧げることはありません。しかし代わりに賛美を歌うことが神に対する捧げ物なんですね。神を褒めたたえるということが、どんな牛やどんな羊よりも神に喜ばれる捧げ物なんです。上手下手は関係ないですから、神様に届く前に全部うまいこときれいになって神様のもとに届くようになってますので、はい、心配なく、いや私は音痴だからとかね、私は歌苦手だとか、そんなことはもう一切考えずに、神様は私たちが神を褒めたたえるということを喜んでくださっているし、そして詩編の22編の3節ですね、これ新改訳ですけれども、イスラエルの賛美を住まいとしておられますと書いてありますから、私たちが神を褒めたたえるときに、褒めたたえるところが神の住まいになると、そこに神様いらっしゃるわけですね。だから神を褒めたたえるときに神がそこにいらっしゃって、当然神様の力は私に働いてくるわけですから、そこに神の癒しがあり、慰めがあり、励ましがある。賛美をするということがまさに神様からの本当の、まあ、音楽療法といいますかね、神様からの癒しを得ることであるということですが、まあ、よく考えてみると、音楽療法っていうのは音楽は神様が人間に与えてくださったものですから、その音楽によって、癒されたり励まされたり元気づけられたりするっていうのは、その別に音楽療法なんて言わなくてもですね、もう神様が人類の始まりの時から私たちに与えてくださっている神からの癒しのプレゼントなんだろうなと思いますね。私たちはそれを賛美という形で、あるいは音楽を楽しむという形で、それを神様から与えられたものとして大いに喜んでね、これからも音楽を楽しみ、また神を褒めたたえて賛美していく、また賛美を聴いていく、でその中にこう神様との交わりをますますこう深めていくっていうですね、まさにそれがダビデが送った人生だと思います。最後に、ご一緒にね、現代の盾事とともに、神を褒めたたえて終わりたいと思います。これが言いたかったんですね、はい、どうぞご起立ください。ピアノはいりません。盾事で歌う、ただピアノ弾かれると台無しです。
生ける限り主を賛美。 し心を尽くして主をたたえよ。主をたたえよ。神の御前で安らぎ賛美し喜びに満ちる我が魂よ、我が魂よ、褒め歌を我が魂よ、褒め歌を力の限り讃えよ。我が魂よ、我が魂よ、褒め歌を力の限り声の限り我が魂よ、褒め歌を力の限り讃えよ、ね、
祝祷いたします。仰ぎ恋願くは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊な神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。賛美に満ち溢れた1週間になりますように。シャローン。